説教、通りかかった人々からあざけられるイエス。城の主日を迎えました。イースターまであと1週間というところです。で、この受難節の時に、詩編の24編の話をした時に、イエス・キリストの入場、ルバの子に乗ってエルサレムの城内、神殿の境内に入って来られたということを、私たちは礼拝をもって受け止めることが大切であるというふうに言いました。詩編の24編の7節に、城門よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ、栄光に輝く王が来られるという詩編があるんですけれども、この詩編を聖書とする偉大人の人たちは、この詩編の24編とともにルバの国に乗ってエルサレムに入ってこられたイエスの出来事を礼拝として、思い起こしています。で、今回は、十字架の道行きですね。イエス・キリストがピラトの官邸から、十字架につけられるところを今日マタイによる福音書から取り上げましたけれども、このいわゆる礼拝の道行きもまた、私たちの礼拝の中に取り入れられています。今日そのことをお話するんですけども、むしろ1年間ですね、毎週の礼拝ごとにこの十字架の道行きの出来事は、思い起こされるべきものであります。そのことを通して私たちの罪を思い起こし、私たちが罪の底から救われたということ、十字架によって救われ、その後イエス様はよみがえられて天に昇っていかれたという、その一年のことですけども、十字架の道行きでどんなことが起こったのかということを今日皆さんとご一緒に味わいたいと思いますけれども、今話した通りに、毎週の礼拝で思い起こすべきことですので、皆さんの心の中に、魂の中に鮮明に残るように御言葉を取り継ぎたいというふうに願っています。で、マタイによる福音書の27章の32節から、44節、そんなに長くない箇所ですけども、さまざまな罪が出てきます。人間の、どれ一つとっても決して自分とは無関係とは言えない人間の罪が描かれているんですけども、今日は説教台にもつけました通りに、あざけりの罪ですね。イエス様はこの場面ではあざけられる側に置かれていますけれども、人をあざけたり、あるいはあざけられるようなことをしたという観点に、スポットライトを当てて、私たちがそういう罪を犯すのであること、またそういう罪から救われているものであるということを、振り返ってみたいと思います。で、そういう罪を思い起こすことこそ礼拝だと思うんですね。礼拝というと何か清らかな気持ちで、すがすがしい気持ちで守らなければいけないという固定観念があるかもしれませんけども、キリスト教の礼拝というのは、私たちの最も暗い部分、罪深い部分を見つめるということではないかと思います。それでまずこのあざ けられるようなことをしてしまっている、この場面では、まあ、群衆というかローメの兵隊というか人々がそういうことを行っているんですけども、イエス様はあざけりを受け止めてくださいました。それで、どうでしょうか、罪のことを考えるときに、まあ、ここにはさまざまな罪ができているんですけども、私はこのあざけられることをしてしまったっていうことで自分の罪を思い起こすことが多いように思います。人が見ていたならばおそらく間違いなくあざけられることを自分はしてしまったっていうことですね。で、まあ、自分の罪を振り返るのに怒ってしまったとか、人を妬んでしまったとか、憎しんでしまったとかで、まあ、いろんな言葉があると思うんですけども、あざけられることをしてしまったなっていうことをたびたび考えます。まあ、直近の1週間とか1年間というよりもそれは、まあ、自分の人生から言えばかなり前のことであるのかもしれませんが、本当になんでそういうあざけられるようなことをこう人から見ていたら、もちろん神様からもそうですけども、あざけられることをしてしまったんだということを思い起こし、また聖書が教えられている人間の罪ということと重ね合わせて、本当に自分は弱いものだな、罪深いものだなというふうに考えたりします。悔やむために導かれるって言います。皆さんどうでしょうか。あざけられるっていうのが公に起こることも、まあ、人が見ていなかったので助かったという、まあ、あざけられる行為もあると思うんですけども、まあ公でそういう自分があざけられるような罪を犯したっていうと、本当に一生忘れられない出来事になるかもしれませんけれども、それを具体的に言うわけにはちょっとここで言えないんですけども、まあ一つあれば高校1年の時にそういう罪を犯したことを今でも思い起こしています。自分の念願通りの高校に入れた高校1年生のあの校舎の2階の教室で、なんでそういうことを罪を犯してしまったのかということを今でも思い起こします。まあ、きっかけは憎しみですね。こう人に対して憎んでしまった、それで結果として自分があざけられるようなことを、本当に今その人に出会えば申し訳なかったというふうに言うしかないようなひどいことを行ったというふうに思います。まあ自分のことを棚に上げるわけではないんですけども、この今日はその聖書を通してあざけられるようなことをしたということを振り返りたいというふうに思います。で、まあ、順番に読んでいきますけども、マタイの福音書27章32節、兵士たちは出ていくとシモンという名前のキネレン人であったので、イエスの十字架を無理に担がせ、そしてゴルゴタというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスを舐めただけで飲もうとはすれなかった。まあ、ここに最初にシモンという人が出てきます。急に十字架を担げらされたということですね。で、まあ、彼もなんで罪人なるイエスと同列に扱われて十字架の丘の方に登っていく部分ところで十字架を担がせられているんだというふうに、まあ、何も知らない人たちからあざけられたと思います。お前もよく知らない人物であるけれども、巡礼者の一人であるけれども、 罪人なのかというふうに白い目で見られた、あざけられた人であります、まあ、この場合自分に問題なかったわけですけれども、あの指紋を預けられるというか立場に置かれました、まあ、でも幸いにそばを行かれるイエス様の姿をおそらくはじっくりと見てしっかりと見届けて、イエスという男のことをこの、シモンは心に刻みつけたことだと思います、まあ、それによって、ローマの信徒の手紙などに、シモンの奥さんのことや子供のルホスのことなどが出てきますので、シモンは思いがけず、まあ、恥さらしのような場面に出させられたんですけれども、しばらくの後イエスの十字架のことを考えたんだと思います。聖書には詳しく書いてませんけれども、考えた上で、決して自分はハプニングが起こったということではなく、イエス・キリストの十字架に結びつけられるきっかけが与えられたのだということで、そのハプニングを思い出すことになったんだと思います。それからイエス様が苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませられたということで、どんなに苦しまれたかということが描かれています。乾いた喉に酸っぱいものが入ってきた時にいかに激痛が走るかということを私たちも容易に想像することができるのではないかと思います、ちょっと急ぎ足でいきますけれども、次から次へといろんな罪が出てきます。35節、彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた、見張りをしていたというのとくじ引きをするというコントラストが見事でありますけれども、本来見張りの仕事に専念すべきところ、彼らはくじを引いて遊び事をしていました。イエス・キリストの服を分けるためですね。そういう罪、職務に服するべきところに余計なことを考えてしまったり余計なことを行うという人間の罪がここには捉えられています。でイエス様は罪状学によってもまた本当はユダヤ人の王ではないのにユダヤ人の王と自称したものだということで、三角語の罪状書きを通して、多くの人からまたあざけられる立場に置かれます。で、あざけるの場面に入ってきますけども、39節ですね、そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りていく、この通りかかった人が言っている言葉は一見間違ったことを言っていないようにも思われます、ただ十字架から降りてきなさいというふうに言ってるわけですから、特に間違ったことを言ってないように一見思われるんですけども、イエス・キリストを頭を振るというポーズを取りながらあざけています。で、あざけりに関して人間は深い罪を犯すというふうに冒頭にも話しましたけども、エレミア書ワイトを読んでると、この通りかかった人がどんな人かっていうことがまず描かれているんですけども、この通りかかった人は、この福音書の場合にはただ通りかかった人に書いてありますけども、愛家などに 通りかかった人はかつて愛していた人だというふうに書かれてるんですね。バビロン捕囚で、まあ、偶像崇拝をして国が滅びるというそういう運命にあった苦しんでいる人たちに対して周りの人が一部のその国家的な災いを真剣に受け止めていない、まあのんきな人が、苦しんでいる人に対して取り掛かった時にあざけったというふうに書かれています、証言されています。だから全然知らない人じゃなくて、以前自分を愛していた人との関係が破れてしまって、そこで打ち壊されてしまって、一方はあざける側、他方はあざけられる側に分かれてしまうということが、証言されています。だから、まあ、皆さんにあざけられるようなことを、罪を犯したことがないでしょうかというふうに問いかけたのは、そこで自分の行為によって愛が壊れてしまったんですね。そのことを相手の人は自分に対してあまり追求してこないかもしれませんけれども、その悪い行いを冷静に考えてみれば、その相手裏切られた、悪い行いを被ってしまったその人というのはもう自分を愛せなくなってしまうことが多々あるわけです。それがまさに愛かエレミア書に通りかかった人が、お前はあざけられるべきものだから笑ってやるって言った時に、愛の関係が破綻してしまうんですね。そこで途切れてしまう。このイエス・キリストのこの十字架の場面でもその通りですね。イエス様は、まあ、全ての人を愛そうとしておられたわけですから、まあ、通りかかった人がイエス・キリストの説教を聞いたかどうか分かりませんけれども、ここではイエス・キリストというお方が愛そうとしていた人々がいたわけですけれども、その人はイエス・キリストを蔑むことによって、あざけることによって、愛の関係ではなく憎しみ、あるいは怒りの関係がここで結ばれることになりました。イエス様は本当に神の子ですから、そういうふうに単にあざけるとかあざけられるということ以上に、ここで自分が伝えようとしていた神の愛というものがこの人たちには通じなくなり、むしろその人たちは自分を憎しみ者になったということで、十字架の丘を登っていかれたのではないかというふうに思います。で、先ほど、一方の当事者というか通りかかった人は、さっきも言った通りに一見自分を救ってみろとか、憐れみ深そうに、そんなに苦しいんだったら十字架から降りてきなさいときに、一見憐れみ深いような自分は正しいような言葉を語っているわけですから、自分の罪というものに気がつかないと思います。イエス・キリストの愛を受け取る余裕もここでは全くないというふうに思います。で、一見正しいように思われるというふうに言ったんですけれども、十字架で苦しんでいる人ですから、そこから降りてくれば、その苦しみは、まあ、一旦途切れるわけですね。だから正しそうに見えるけどっていうふうに言ったんですけども、これは全く正しくありません。なぜ正しくないかというふうに言えば、イエス・キリストは今神の子として、父なる神様から使わされたものとして振る舞おうとされています。 もちろん十字架につけられるというのはイエス様にとっても大変苦しいことでしたけれども、神は一体何を考えておられるのか、どういう御心なのかということで、イエス様は神の正義の通りに正しく行動されようとしています。周りの人たちの多くはそのイエス・キリストの正しさに、正義に気づいていませんでした。その正しさというのは、御子が十字架から降りてくるのではなく、十字架につけられたままになって、十字架につけられて死を遂げるということ、それが神様の目から見て、また御子イエス・キリストにおいても正しいことであったわけですね。それによって私たち人間は罪から解放される。人を憎んだり怒ったりあざけったりあざけられたりする罪や弱さから救われるわけですから、ここでは十字架から降りてくるわけにはいきません。降りてきてしまえば父なる神様の御心に背いてしまうことになります。そういうふうに、まあ、通りかかるというのは本当に何気ないことですけれども、そこから、罪に転落してしまうという人間のやすさがここにはよく捉えられているというふうに思います。エレミア書を読んでみます。今日一節だけです。エレミア書の18章の16節、私は彼らの地を恐怖の的とし、いつまでもあざけられるものとする。通りかかる者は皆おののき頭を振る。この場合は通りかかっているものと、通りかかられている、あざけられているものがあるわけですけども、あざけられている理由は、まあ、さっき人に言えないようなあざけられる行いもあるというふうにちょっと言ったんですけども、偶像崇拝をしてしまったんですね。バビロンの国が攻めてこようとしているときに、ユダヤの多くの人たちは、主なる神に、頼らずに偶像に頼ってしまった、あるいは神様のことを考えなくなってしまったという罪を犯した、そういうあざけられるべき罪を犯してしまったので、通りかかっている人が当然のごとくそのような人たちをあざけりました。だけど人間の本質を代わりに見るならば、この通りかかった人がいくら主なる神を信じていたとしても、そういう弱さの中にある人をあざける、頭を振ってみたりするというのは許されるべきことではないと思います。まあ、ついでに言えば、このエレミア書の18章の16節もさっきからご紹介している愛歌の一首や二章に書いているあざけりのことも、とても詩としては美しい詩になっています。なぜそういう美しい賛美歌みたいな言葉でこのエレミア書の18章の16節が書かれているのかといえば、それは人間とはそういうものなんだ、神様はそういう人間をご覧になっているということで、繰り返しそのことを歌いなさい、記憶に留めなさいということで、きれいな美しい詩になっているのではないかというふうに思います。まとめのお話をしたいと思います。主イエスキリストはさっき自分が正しいと思って勘違いをした、十字架の下の人たちのことをお話しいたしました。 初めて十字架に直面した人たちはそれが救いの行為だとはとても見えなかったようです。私たちもその現場にいればそう思ったのではないかと思いますけれども、実はイエス・キリストが十字架で死を遂げられることはイザヤ書の53章52章に書いてあるように、私たちの咎のため、罪のため、そこから救い出すためにイエス様は、十字架につけられました。そして自分自身もあざけられるような思い出したくもない罪を犯したことがあるということを話しましたけれども、イエス様はその人間の恥さらしのような罪の行いのただ中に下って来られました。イエス様に何の咎もなかったのに最も罪深い人間が被らなければいけないような恥の中に、罪の中にイエス様は、この十字架の場面でそのような体験をなさいました。それはただただ罪深い私たち、罪を犯してしまう私たちの傍らに私がいるという、イエス・キリストがいるという宣言なのではないでしょうか。そのような十字架を今日の礼拝でも思い起こし、これから1年また礼拝ごとに十字架の道行きを礼拝の中で思い起こして礼拝を行っていきたいと思います。その十字架の道行きの先にイエス・キリストの、復活、昇天、聖霊降臨によって私たちは、立ち直る道が示されています。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの内なる神よ、主の皆を賛美いたします。本日はイエス・キリストの十字架の道行きの場面を通して、イエス様が交渉外を始められてからさまざまな罪を人間はあらわにしてきましたけれども、その最もピークとなる重い罪がこの十字架の場面で描き出されております。そのことは自分自身、私自身と無関係では決してないことを心に刻むことができますように、そのように罪深く弱いものでありますけれども、そこに待ったイエス・キリストの救いの御手が差し出されていることを覚えることができますように、この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。